町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。ドライフラワー専門店小さな花屋てって店主の水沼いすずさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして、はい、
ドライフラワーの専門店なんですよね。
はい、そうです、は
い、結構面白いあの会になりそうだなというような予感がしてます
、はいはい、
まず簡単に、はい、自己紹介をお願いできますか。
はい、1993年に神奈川で生まれたんですけど、そこから父の、仕事の都合で大阪に戻って、うん、でそこからずっと大阪で育って、2018年とかかなに、燕市に移住をしてきました。
はい、
はい、
いきなり大阪から急に移住。
そうですよね、めちゃくちゃ抜けましたね。
どういった感じで、はい、燕にたどり着いたというか、
はい、
大阪ですもんね。
そうですね、
普通は、まあ普通はっていう言い方も変ですけど、うん、まあ、関西の人が東京に出てくるとこまではあれなんですけど、はい、ギリギリ東北ではないですけど、うんうん、新潟に来た経緯というか、はいはい、そこら辺を教えてもらえ
ます。はい、そうですね、まず、まあ、大阪、まあ、関西のところで大学に通ってたんですけど、京都の方 でそこを卒業したと同時にちょっと、世界中を旅したいなって思うようになったので。
もともと旅行とかが好きだとか、うん、海外に興味があったとかですか。
そうですね、なんか大学3回生ぐらいの時からなんか一人旅で国内を行くのが楽しいなっていうことに気づいて、沖縄から始まったんですけど、はい、でそこからちょっとずついろんなところに行くようになって、で、まあ、就活の時期があって、まあ、就活内定もらって終わったんですけど、うん、
そうです、安心してる時ですね。親御さんも安心してますよね、
はい、そうですね、終わった終わったって言ってた、うん、で、まあ、ちょっと早めに終わったので、はい、そこから卒業するまでの時間であれみたいな、私そういえば海外一回も行ったことないなと思って、うん、そうなんです。で旅も好きで、国内でこんなにも楽しいから、じゃあ海外に行ったらどんだけもっと楽しいんだろう、行ってみたいみたいな欲がどんどんどんどん高まってきて、もうちょっと就職やめるわって言って、
周りもびっくりですよね。
そうですね、
同級生でもまだ内定取ってない、
そうですね、みんな結構教育系の大学だったので、はい、みんなまだ試験の勉強とかしてる時に、うん、一人ちょっと
旅がしたいからって言って、
ね、
蹴って
決定。そうなんです。
親御さんはすぐに OK してくれましたか。OK、うん、というか、まあ、
う
ん、
もう父親とは3ヶ月ぐらい口きかなかったです。あ
でも分かる気がします、はい、大学卒業して、うん、もう内定も決まってて、うん、でも何か他にやりたいことかっていうか、うん、旅ですもんね、
う
ん、
そうなんです。
就職してからでもできるよとかね、
うん、ね、なんかね、今じゃなくてもいいんじゃないとかっていうのも、うん、たくさんこういろんな意見をいただいたんですけど、でもやっぱりこう行きたいって思った時に行きたいんで、もう向こうミスな性格が出てしまい、もう行きたいってなったら止まらなくなったので、もうそっちに路線変更をして、で卒業と同時に旅に出ました、
うん、はあ、最初はどこの国に
行
った
んですか。最初はタイに行きました。はい、もう本当にパスポートを使うのも初めてだったので私、うん、なのでなんかどこが行きやすいんやろって思って調べたら、なんかバックパッカーの聖地はタイみたいな情報が出てきて、はい、すごい優しいし、みんな物価も安いし、日本人の旅行者も結構いるからいいんじゃないってなって、じゃあタイにしようと思って。
じゃあもうそこからもう順調にあれですか、タイからこう特にトラブルもなく。
あります、あります。中東のオマーンっていう国で、はい、男の人 7,8 人に追いかけられてうわーってなりながら、はい、
笑顔で喋ってますけど結構怖い話ですよね。
めちゃめちゃ怖かったんですとか、うん、でも本当周りの人に助けてもらって、うん、なんとか楽しく無事に終えて。
1年ぐらいかけてですかね、うん、どのくらいかけて世界の方、ね、うん、
本当1年弱ぐらいかな、うんうん、はい、
何カ国ぐらいですかね。
20カ国ぐらいに行ってきました、うん、もう本当でももう1ヶ月半ぐらい滞在した国もあれば、はい、もう1日2日しかいなかったような国もあるので、ね、なんかカウントしていいのかなっていうところもあるんですけ ど、
なるほど、
まあ、大体20ぐらい行ってきました。
そこの、ね、旅行の話だけで多分1回2回分多分すぐに終わってしまうと思うんですけどなぜ、まあ、いろんな国を巡ってきて、うん、はい、そこからその、まあ、教育系の、ね、大学の方に通われたってことだったので、うんうん、はい、帰ってきてからじゃあすぐに就職とかそういったことを考えてたんですか、
う
ん、
そうですね、まあ、でもあの私が幼児保育の、
はい、
あの学科を卒業してたんですけど、こうなんか先生になりたいと思ってもともと勉強してたというか大学に入ったわけではなかったので、まあ、戻って帰国してから先生として働こうっていう気はあんまりなくて、なのでまあ、あの気楽には考えていて、まあ、旅中に何か好きなことを見つけてそれで帰ってきてその仕事をできたらいいなぐらいの感じで、
うん、すごいフットワークの軽いというか
何も考えてないんですよ、うん、本当に
でも実際、20カ国ぐらい旅をした中で、はい、これをやりたいなとか、
うんうん、
興味をそそられる何かが見つかりました、う
んうん、あ、それが花屋だったので、
そこで花屋が出てくるんですね。
そうなんですよ。
それまでは、うん、特にその花を意識するとか。
そうですね、うん、なんかそんな別に私家で花を育てるガーデニングが趣味とかっていうこともなかったので、はい、
なくて、
だからまあみんなに花屋になったのって未だに、うんうん、あのびっくりされ
る。小さい頃であればね、お花屋さん、
あ、そうですね、
お菓子屋さん出てくるでしょうけど、うん、
その時でも私はケーキ屋さんになりたい派だったので。
なるほど。全くじゃ花
ってなくて、
ちなみにその旅の中で、うん、花屋さん、うん、花に興味がある、
うんうん、
何か、なんか事件とかがあったんですか。
あのミャンマー
、はい、
うん、にあの行って、まあ、本当に田舎の農道みたいなところを歩いてて、うん、てかまあ道に迷ってただけなんですけど、
物はいいようですよね。
そうですね、うん、歩いてたら、まあ、同い年ぐらいの若い女の子に声かけてもらって、うん、でまあお互い英語があまり喋れなかったので、私も
そもそも英語は
そうなんです、ダメで、私英語もうほとんどジェスチャーとかで。
ミャンマーは、うん、ミャンマーの言葉ですか。
ミャンマーがの言葉があるんですけど、
じゃあ お互い片言の英語と身振り手振りで、
うん、そうなんです、ほとんどあんまり通じなかったんですけど、はい、まあなんとなくのノリでしばらくちょっとおしゃべりをして、うん、じゃあ私そろそろ行くわって言った時に、うん、あなたは私のもう大切な友達だからミャンマーで大事にしてるあのお花をあげるねって言ってくれたんですね。
素敵なエピソード。
そうなんです、パダウっていう黄色いお花なんですけど。
そんな大きなお花じゃないですか。
もう本当にちっちゃくて、うん、もうすぐ枯れちゃうような本当に可憐なお花なんですけど、うん、それがすごく嬉しくって。
向こうはその、うん、石田さんが旅をしてる、要はバックパッカーだってことは分かってるわけですよね、
うん、あ、うん、もう国が違う外国人っていうのは分かっているので、はい、うん、で、うん、まあなんかどっから来たの、ジャパンだよみたいな、そんな軽い、はいはい、あの会話をして、でその最後にもらって、でまあその旅をしながら次私帰ったら何仕事したいかなってまあ思いながらしてて、でその時になんか手に職をつけたいなって思うようになってて、はい、うん、こう旅先で出会う人たちって例えば料理人とかなんか絵を描くアーティストさんとかがいて、はい、その人たちってこうじゃあ旅先で出会ってお世話になった人たちに自分の手で何かお返しをすることができるのがすごく素敵だなって見てて思って、私もじゃあ手に職をなんか何かつけてそういうお返しとか何か自分の手で送りたいし、それを仕事にできるといいなって思い始めてて、でその時にそのミャンマーでお花をもらって、あ、花も手に職やんかと思って、
確かに、
ね、うん、花って世界中どこにでも種類はいろんなのがあるけど、はい、あるし、それを摘んでアレンジしたりしてお花をあげることができるし、お花だと、ね、言葉とか人種とかそういうの年齢とかも関係なく、ね、人を笑顔にできるものだっていうことにそこで気づいて、う
ん、なるほど、うん、そこでじゃあ帰国してすぐに、うんうん、なんかどっか学校に通うとかフラワーアレンジメントを勉強するとかそういうこと、
普通に会社に入ってで花屋さんで、はい、教えてもらいながらもう本当に一から
ですよね、
はい、仕事もらって、うんうん、
やってみたらどうでした、うん、実際にその、まあ、うん、花、ミャンマーの少女からもらった花で、うん、あ、花屋さんいいな、なんかこう感謝の気持ちをね花でプレゼントするっていうのはいいなっていうふうに、まあ、理想で入られて、うん、で実際に花に触れて、うん、
はい、
花屋さんで働いてみてからはどうでした、うん、
もちろんこう花も可愛いし楽しいんですけど、めちゃくちゃ重労働で
という話を結構聞くので、
はい、
かなり、ね、水仕事でも朝も早いし、うん、大変な体を使うっていう
ですね、うん、一番最初に教えてもらった仕事は、はい、段ボールの踏み方です。段ボールの潰し方いかに早く綺麗に潰すかをしごかれて、そこからのスタート で、
な、 で、ね、
はい、なかなか花には触れないような、
ミャンマーの農道であの牧歌的なあのエピソードとは全然違いますよね。
早く段ボール潰してみたいな 感じでした。
でもまあ大変だけど、
うん、
間違っちゃいないっていうか、その自分が思った楽しさはそこで味わえたんですか。
そうですね、うんうん、まあすごく楽しかったし、いろんなこの花に関してのことを教えてもらったんですけど、なんかちょっとやっぱりこう窮屈さをその職場的に感じてたので、はい、うんうん、まあなんかちょっと違うところで、うん、花には関わっていきたいけどちょっと違うところでやれてもいいかなって思い始めてたのが、うん、多分ターニングポイントでした。
そ新潟に。それあ、それはじゃあ、うん、日本に戻られて大阪で働いてらっしゃった。
そうですそうです、大阪に、うん、あの帰国して戻って、うん、でそこから大阪の、まあ、普通の園芸とか扱う花屋と、あとあのウェディング関係の結婚式場に入ってる。
じゃあ忙しいですね結構ね。
もうずっとバタバタバタバタって一日中走り回ってるようなところだったんですけど、そこで働かせてもらって、でそこ働いてる時に、まあ、ちょっと違うところ、なんか違うやり方で花に関わっていきたいなってちょっと思うように、うん、
そこから大阪から急にツバメに来るというのが、
はい、うん、そうですよね、繋がらないですよね。
何段飛ばしなんだろうっていう。
うんうん、うん、
どういうふうな経緯で。
はい、私がその旅してる時にキューバに行ってたんですね、
はい、
でそのキューバ の, あの宿に泊まってた時に、あの同じく日本人の人が泊まっていて、
はい、あキューバも多いんですかね、うん、やっぱりバックパッカーの方。
そうですね、すごく多いし、あの日本人がよく泊まるゲストハウスみたいなのもあって、
そっちの方が安心では安心ですよね。
そうですね、うん、うんうん、でそこに泊まりに行ったら、あの先客というか昨日から泊まってる人がいて、はい、でその人が多分ここのラジオの前回かな、はい、に出てきてた、あのトライアングルの沼田
守さんですね。
そうなんです、はい、そこで沼っちに初めて会って、でうん、わーってなって
すぐに意気投合ですか。
そうですね、その日一緒に飲んで、うん、でも、まあ、それぞれあのルートとか行きたい場所があるので、うん、じゃって言って別れて、はい、でその後ボリビアでまた再会したのかな。
ボリビア
多分 2,3、はい、ヶ月後ぐらいかな、キューバの後の、はい、あーまた会ったねみたいなことを言って、うん、でまたその夜飲んでじゃって言ってで私はボリビアが最後の国だったので、はい、大阪に帰って花屋をしてたんですけど、うん、で沼っちはその後もしばらく世界ぐるぐる回ってて、はい、で沼っちが、まあ、多分話してたと思うんですけど、はい、帰ってきてゲストハウスをツバメに、ね、やるんだけど、
そうですね、トライアングルやるということでね、
うん、そうですそうです、うん、ちょっと石津ちゃんも手伝ってくんないって言われて、
いきなりスカウトっていうか、まあ、声がかかったわけですね、
うん、あの沼っちも帰国した時に、はい、みんなでその大阪で一緒にまた飲んだりとかもしてたので、うんうん、
常にお酒の香りが、
うん、そうですみんな飲んべえなので、うんうん、それではい、大阪でも会ったりしてて、ずっと交流は続いてて、はい、で沼地が、うん、あのツバメでやるんだけど一緒にちょっとゲストハウスのスタッフとして手伝ってくんない。
なるほど、うん、そうやってツバメにちょっとこう縁が出てきたってことですね。
そうですね、
そろそろもうお時間、あっという間のお時間なので、
はい
はい、またぜひ次回来ていただいて、はい、このツバメに実際来てから、まあ、移住のところからちょっとお話をじっくり聞いてみたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
本日のゲスト、ドライフラワー専門店小さな花やてっての店主、水沼いすずさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のイラストレーター村上徹です。それでは前回に引き続き2回目になりますね、本日のゲストをご紹介します。ドライフラワー専門店小さな花屋てって店主、水沼いすずさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
前回、大阪の方で、花屋さんで働きながら別のところでも働いてみたいなと思ってた時に、バックパッカー仲間と世界のいろんな至るところで偶然お会いした、あの前回、のゲストでもあります、
はい、
沼田守さんに誘われて、うん、燕に来ないかと、
うんうん、
トライアングルというバックパッカーのお店でもないですね、ゲストハウス。
そうですね、うん、ゲストハウス&バー、
はい、うん、急に、まあ、ツバメっていう名前をまず聞いたことってありました？
いや、なくて。そうなんです。
ですよね、
うん、
まあ、今でこそね、ものづくりの街とかで結構世界的にも名前は広まってますけど、うん、はい、なかなか一般的に、
うん、
じゃあとりあえず来てみるかっていうことであれですか、ツバメに。
そうですね、ちょっと LINE 上の来ない ていうだけではちょっと決められなかったので、
う
ん、
そりゃそうですよ
ちょっと一回じゃあどんなところなのか見させてって言って、うん、はい、大阪からツバメに遊びに来て、
うん、いつの時期ですかそれは、季節で言うと、
ね、11月、あ、ちょうど今ぐらいや、11月10月、うん、秋でした、
はい、秋、寒いけどまだ雪も降らないくらいですかね。
そうですね、全然降ってない時で、
じゃあまあ変な話、新潟の秋っていうのは短いんですけど非常に美しいというか過ごしやすい季節なので、うんうん、まあ、寒いといってもそこまで寒くないし、
そうですね、
うんうん、どんな印象でした？
うん、なんかすごいのどかな感じだなっていう印象は受けました。でやっぱり魚とお酒がめちゃくちゃ美味しいなっていうのは
好きなんですね、
はい
なるほど、うん、でも、僕もあの宮町商店街、あの、うん、トライアングルがあるところにちょっと 1,2 週間前にあの、うんうん、ブラッとあの散歩しに行ったんですけど、あの商店街を見てどう思われました？
あ、そうです
ね、ここか、
うん、
ここに住むのかっていうところですよね。だって ね、
そうですね、
滞在するのとブラッと街歩きするのと、
うんうん、
いざ大阪から離れて移住ってなるとまた違うと思うんですけど、うん、どんな感じの印象を持たれたのかなと。
そうですね、まあ、その沼地にいろいろ案内をしてもらって、まあ、ただこうあの歩くだけじゃなくてそこの商店街で昔からお店をやってる人にもこう挨拶とかお話をさせていただく時間をもらってたので、うん、まあ、このパッと見の印象っていうよりかはしっかりお話をさせてもらっての印象にはなるんですけど、なんかすごくなんだろう、地元愛が強いというか本当にこの土地が大好きなのがすごく伝わってくる印象で、うん、なんか私ももともとこうあの地方というかちょっとのんびりしたところで過ごすっていうか生活するのに憧れはあったんですね、うん、あの実家の大阪がもうめちゃくちゃ大都会のあたりにあの位置してるので、そうですね、うん、なんかちょっとのんびりしたところに憧れがあったんですけど、まあ、なんかいざ移住とかって考えるとこうよそ者扱いされてしまうんじゃないかみたいなちょっと気持ちも不安もあって、はいはい、あんまりこう踏み出せなかったんですけど、そのツバメの商店街であの人とあのお話しさせてもらって、うん、まあ、私こういうことをしたいんですみたいな、こういうことが好きなんですっていう話をしたら、すごいこう温かく迎えてくれて応援してくれて、なんか本当そのあのおじいちゃんとかはこのツバメが本当に好きだから、じゃあこの土地に好んで来てくれる子だったらその人ごと丸ごとこう受け止めて一緒に応援してあげるっていうこの懐のでかさというか、うん、をすごく感じて、なんかあこう本当にイメージしてたよそ者じゃなくて本当にこう一緒にこう包括してくれるというか、そういう温かさを感じました。
愛ですね、
うん、本当にここが好きな方たちなんだなっていうのを。
そっか、自分たよそ者って言えばよそ者で簡単に切り捨てられるけど、
うんうんうん、
自分が好きなところを好きだって言ってくれるんであれば、うん、まあ、しかも移住してくれるんであれば、うんうん、あなたこと愛すよと、
うん、もう本当そんな感じで、
そんなこと言われたらもうね、うん、
そうなんですよ、
ですよね
そんなこと言ってくれるんですかみたいな
はいはいはいはいじゃあ考えますって言いづらいですよね、もう。
そうですね、うん、
じゃあもうでもその、最初にその商店街の方たち、はい、古くからあのお住まいの方たちと話してみたら、うん、あ、もう心は決まりましたすぐ。
そうですね、これ沼地に結構今でもいじられるんですけど、ツバメに来て2日で移住を決めたんですね。
2日か。
そうなんです、本当にこう沼地たちがいろんな人にこう会わせてくれて、いろいろ話もさせてくれたおかげでいろいろ知れて、あ、素敵な場所だなと思い、じゃあ移住するって言って、
即決も即決ですね。
ねえ、本当ね、
まあ、親御さんさっきから何回も出しますけど、うん、親御さんなんかもえ、
ね、
ツバメどこ新潟みたいな、
ね、でもなんか意外と、まあ、国内だったらねみたいな、もう1回外に海外に出て
1年間心配の1年間を過ごしてるから、それと比べればね
まあまあまあ新潟だったら飛行機で行けるしみたいな。
そうか、ミャンマーボリビアとか言われるとちょっとドキッとしますけど、そうそう
ハードルは下がってましたね。
そうかそうか、車でも何だったら行けるしっていうすぐにじゃあその トライアングルの中で、
はい、
あ、ちなみにでも花屋さんで働いた経験ってそんなにでも実は短いですよね。
あ、そうなんです、全然もう本当、うん、まあ、ひよっこというかの勉強中の状態だったんですけど、はい、まあ、沼っちからそのゲストハウス手伝ってくれないっていう話と一緒に、そのゲストハウスのこの建物自体がすごく大きくてスペースが余るから、その一角で花屋自分でやったらいいんじゃないみたいな話をもらって、 て、でちょうどあの別の関わり方、今の職場じゃないところでやってみたいなっていう気持ちもあった時だったので、
そうタイミング的にはそうですよね。
そうなんです、うん、あそれもいいなって、本当にまたあんまり考えもしない。
でも大きなスペースだとしても、うん、どこでも花屋さんってできるもんなんですか。
そういや、うん、あのやっぱ冷蔵の、ね、はいはいはい、機能とか、うん、やっぱそうなんかいろんなものはいるんですけど、
あの大きなあれですよね、あの生花を入れる、うん、大きなこうガラス張りの冷蔵庫みたいなのありますよね、
はいはいはい、そうですね、とかは花屋的には必要なんですけど、はい、でも、まあ、いきなりそれとかを用意するのも大変だな。
大変ですね、
うん、でもドライフラワーだったら、
そこでドライフラワーが出てくるわけですか。
まあそれも一つの理由ですね。もともとドライフラワーがすごく好きだったっていうのが一番大きな理由ではあるんですけど、まあ、そのやりやすさも考えた時に、はい、もう花屋っていうよりかはドライフラワー専門でやろうみたいなを言った一個の理由もあります。
なんかちょっと専門的な話されると僕もちょっとわからないってなっちゃうんですけど、うんうん、なんかドライフラワーとその生花の違いとかその魅力ってどんなところにあるんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、もともとこのドライいいなって思ったきっかけが、そのこの間さっきもちょっとお伝えしたんですけど、もともと結婚式場の花屋で働いていて、でその時はやっぱりあの生花を扱うんですね。でやっぱ結婚式その1日3時間とかの出番が終わった花たちって、うん、まだ綺麗に咲いてても全部廃棄されちゃうんですね。
そうか、
そうなんです。もう次の来週の婚礼まではもうさすがに持たないから使い回すこともできないし、全部さよならだったのが、なんか見ててあーっていう、ちょっとなんか
もったいないというか切ないですね、うん、なんかね、まだ綺麗で見れる鑑賞に耐えうるものが、
うん、もうこの事情でね、一気だったのが、まあ、全部が、うん、全部の職場ではないとは思うんですけど、はい、うちのところがそうだったので、でちょっと待ってくださいって言ってその捨てられるやつをもらってで家に持って帰って、で家で吊るしてドライフラワーにするようになったのがドライに興味を持ったきっかけで、うん、そうなんです。
元でかかりませんもんね、
う
ん、
そうですね、もうもらって帰ってきて潰すだけなので、
うん、そうですよね、廃棄されるものだけ、うんうん、でも自分の好きな綺麗だなと思った花だけを寄って、うん、選んで自宅に持って帰ってきて、
うんうん、そうなんです。そしたらね、やっぱこうドライってね、まあ、ずっとこう飾っておけるというか、はい、ね、なんかプレゼントとかでドライをもらっても、うん、そのプレゼントされた時の嬉しい気持ちとかも、その気持ちも一緒に残していけるっていうのが、私はすごくドライフラワーの好きなところで、うん、
綺麗な状態で、まあ、僕も単純に乾燥させればいいとは思ってませんけど、うんうん、でもその状態で、まあ、キープするというか、
そうですね、もう本当にその形というか、ね、うん、やっぱもらったもの、まあ、自分で気に入ってお花も大切なものじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、それをこうずっとね、うん、長い間楽しめるっていうのはすごく魅力だなと私は思っているので、はい、
宮町商店街をぶらぶら歩いた時にも、うん、ちょうどてってさんのお店、うん、ちょうどお休みだったんでね、うんうん、誰もいらっしゃらなかったんですけど、窓から綺麗に中の店内の様子が見えるので僕も見させてもらったら、はい、上からもういろんな色とりどりの、
はい、
ドライフラワーってこんなにカラフルなんだってちょっとびっくりしたんですけど、
うん、そうですね、
色がこうキープできるんだなとか、
うん、やっぱな、お花の種類によってやっぱ綺麗に色が残ってくれることがもたくさんいるし、あとは、まあ、お花が元気なうちに吊るしてあげるとより発色がいい状態でなってくれたりもするので、そういうお花たちを吊るしてます。
なるほど、あれを見るとね、うん、なんかこうちょっと自分でもやってみたいとかね、いろんな人も出てくると思うんですけど、うんうん、まあ、トライアングルに話戻すと、はい、そこで実際にお店をやりながら、うん、まあ、順風満帆で、うん、いろんなすぐにお客さんがついてとかそういう感じでした。
あ、もう全然、そもそも私もその花屋歴もすごく短いので、はい、じゃあ、花をどこで仕入れてくればいいかの、新潟での場所も分かんないし、うん、仕入れ方も分かんないし、そもそももうつても何にも縁もないから、お客さんなんか誰もいないし、運転もできないから仕入れるのも大変だし、もう、ね、うん、もうね、できないことだらけ、分かんないことだらけだったので、はい、でもやっぱりそこでも本当にいろんな人に助けてもらって、うん、他の近くの花屋さんにご挨拶行って、
あ、そうかそうか、
うんうん、私こうこうこういういきさつで来て花屋始めたいんですけど、うん、仕入れとかってどこ行かれてますかみたいなのを聞いたりとか、でそこからこうどんどんつなげてもらって、まあ、仕入れることができ てお花手に入れられて、で、まあ、お客さんも本当に今はね SNS インスタとかをもう始めてアカウント作って、そこからもう本当に毎日ちょっとずつちょっとずつの投稿で、はい、地道地道に知っていただいて、はい、広げてもらった感じです、
うん、なんかトライアングルの外からこう分かりやすい感じで看板が出せたりとかそういうことでも ないですかね。
あ、でもトライアングルのあのてか商店街の通りに面したところのスペースもらってたので、よく見ればなんか花っぽいなみたいなのはあったんですけどでもあの今のやってるようなお店みたいにこうバーってぶら下がってたわけじゃなくて、もっとひっそりしてたので、うん、本当に多分何やってるかパッと見分かんないような
ちょっと入るのに勇気というか、
もう本当にそんな感じの、ね、はい、
トライアングルもちょっと言い方はあれですけど謎めいてる雰囲気もありますし ね、
何屋さんだろうみたいな感じですもんね。
僕撮った時もなんかわけのわからない人たちがいましたね、なんか窓越しなんか喋ってましたけど
本当ですか。
フラット入るようなところではちょっとね入りにくいところもあるので、でもじゃあそうやってあの SNS 等々で自分の、まあ、作品であるドライフラワーをアップしていく中で、
う
ん、いろんな固定のお客様が徐々に、そうです
ね、ありがたいことに、はい、
あ、そうなんですね。ちょっとあのようやくそのお店にたどり着いたところで、はい、そろそろお時間なんですけど、はい、うん、あのちょっと変わったね、僕もホームページを拝見させてもらったら、うん、ちょっとこう絵本と絡めた売り方というか、うんうん、紹介の仕方をしたりとか、
はい、
結構その辺が非常に僕も絵本大好きなので興味があるので、ぜひもう一度ゲストに来ていただいて、そのお店のね、あの魅力とかをちょっと語っていただけたらなというふうに思っております、はい、はい、本日のゲスト、ドライフラワー専門店小さな花屋てって店主の水沼いすずさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の広告デザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。ドライフラワー専門店小さな花屋てって店主の水沼いすずさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3回目になります、
はい、
よろしくお願いします。
あの
てって、ドライフラワー専門店ということなんですけど、はい、やっぱちょっと珍しいんじゃないかなと、うん、県内でもそんなになさそうなあれですけど、どんなお店ですかね。
はい、うん、もう名前の通りドライフラワーを専門でやってるんですけれども、はい、まあ、ドライフラワー単品でももちろんお売りしてますし、ドライフラワーのブーケだったりアレンジメントとかですね、というのをお売りしてます、うん、で、まあ、お客様も、まあ、あの誕生日プレゼントだったり結婚お祝いだったりとかお見舞いとか、本当お仏壇に飾るお花とかも頼んでくださったりするので、本当にこう生花と同じような感じでドライフラワーをこうご注文いただいております。
そうなんですね。あの、はい、僕も花屋さんたまにですけど、うん、行くとき基本的に花屋さんに行くときって、うん、幸せなときじゃないですか、うんうん、誰かに誰かを思って、うん、誰かを笑顔にさせたくて行くところですよね、
うんうんうん、
殺伐とした気持ちは行かないので、でそしたらもうドライフラワーのてってに行ったらこんなイメージでこんなイメージでっていうふうに言えば、うん、すぐに作ってもらえるものなんですか。
は
い、
そうですね、あのオーダーもお受けはしてるんですけれども、はい、今ちょっとあの私が育休というか産休中で、はい、土日のみの基本オープンなので、オーダーお受けしてもその場ではお作りできず、その次のオープン日でお渡しさせていただく形
と。なるほど、土曜日と日曜日、時間は何時から何時、
11時から5時で営業してるんですけど、まあ、たまにちょっと営業できない土日もあったりするので、はい、あの営業日はインスタとかで、はい、載せてはいるんですけれども、
テッテとか花、どういうふうに調べれば、
フラワーテッテで、うん、はい、調べてもらうと出てくると思います、はい、
まあ、あの何度もあの話してますけど、実際にその宮町商店街、お店のある宮町商店街を僕も歩いた時にこうお店ガラス張りの、ね、お店見た時に、うん、結構絵本とかもこう一緒に並んでて、はい、うん、なんか絵本と合わせてドライフラワーを紹介してるってことですかね。
あ、そうです、はい、はい、そもそも私が絵本がすごく大好きで、本当小さい頃から母によく読んでもらってたので、うん、もう染みついてるんですね、うん、で、大学の方でも幼児教育の学科で絵本をメインに勉強をしていたので、そうなんです、うん、はい、で何かこう自分の仕事の花とずっと好きな絵本をこう何かつなげてできたらいいなって考えた時に、 プレゼントするお花に絵本も添えることで、よりこのプレゼントする気持ちを強く届けることができるんじゃないかなと思っていて、絵本って結構お子ちゃまが読むイメージ持たれてる方も多いとは思うんですけど、でもこう大人が読んでグッとくる絵本だったりとか、ちっちゃい頃に読んでたけど今大人になって改めて読むとこう涙が出てくる絵本とかってすごくたくさんあるなと私は思っているので、なので例えばご結婚祝い、お友達のウェディング祝いでお花をって頼んでいただいた時に、じゃあ結婚に関係する絵本を一緒に添えて、プレゼントはどうですかっていうご提案をさせていただいたりっていうのとか、あとは絵本をこう、一冊選んでもらったり、または持ち込みとかもされる方多いんですけど、じゃあこの絵本に合わせた世界観のお花を作らせてもらうっていうサービスもさせてもらってます。
絵本の世界観を、
はい、
ドライフラワーで表現、
絵本って、もちろん読んで楽しいとは思うんですけど、やっぱ絵本ってやっぱアートの一つだと思うので、はい、こう壁とか棚に飾ってこうインテリアとしても素敵なものだと思うんですね、なのでじゃあその壁に例えば絵本置いて、その横にそれに合わせたお花とかを置いてもすごく可愛いので、そういう提案もさせてもらってます。
そうか、あ、じゃあ、お客さんが持ち込む、いや、お気に入りのね、絵本を持ち込むこともあるし、逆に石津さんの方から提案することもある。
あ、そうですね、例えばじゃあ2歳の娘に送る誕生日プレゼントの、お花と絵本をっていうご依頼とかも本当昨日とかもいただいてたんですけど、ってなったらじゃあ2歳のあの娘ちゃん、かわいい子ちゃんにはどんな絵本がいいかなっていうのを選んで、でそれに合わせたお花のデザインとかで一緒にお渡しをさせてもらったりとか。
なるほど、それは結構親も嬉しいかもしれないですね。
そうですね、
ね、その絵本もらって、ただ飾る人もいるでしょうけど、そうするとやっぱり、読み聞かせたりとかね、そういうきっかけにもなると思うし、そうすると花がすぐ枯れる花じゃないですか、そうするとね、その花も見ながらその絵本も読んであげて、素敵ですね。
そうなんです、
そのアイデアは結構こんな公共の電波で話すといただきなんて人もいるかもしれないですね。でも僕も絵本大好きで、うちの奥さんがもう行っていろんなとこ行っては絵本買い集めてるので、もう800冊がもう棚が、歪むほどね、あれですけど、本当その時々子供も好きな絵本があるんですよね。男の子と女の子うちいますけど、本当にその小さい時、幼稚園の時にはこれハマって、小学校の時はこれハマって、今ちょうどお子さんまだ生まれたばっかりですよね。
はい、7ヶ月の息子がいます。
これからどんどん絵本のレパートリーも増えてきそうですよね。
そうですよね、もう絵本好きになってほしくて毎日読んでます。
毎日、素晴らしいですね。実際にお店に行かれて、土日しかいませんけど、そうやっておしゃべりしたりもできますか。要は石津さんと、自分のね、イメージって、すぐ言葉でスラスラ出てくる人もいれば、僕みたいな男は結構花の種類もわからないし、名前もわからないので、もう漠然としてると思うんですよ、今例えば、自分の話で恐縮ですけど、うちの娘 も今受験勉強頑張ってますけど、ちょうどこの冬にね、誕生日を迎えるので、中3女子に、もし石津さんだったらどんなものを考えますかね。
そうですね、なんか私は、この結構花言葉とかも入れるのが好きなんですね。
僕の株が上がりそうですね、それ。
そうなんです。なので、そのご依頼主様から、こういう明るい色味とか、こうちょっとやる気が出そうな色味とかっていうのもお伺いして、それで作ったりもするし、じゃあその受験勉強頑張られてるっていうことであれば、このサクセスっていう花言葉があるお花を選んで入れたりとかってしたいなって考えます。
それ考えて、ちなみにそういった説明とか、この今回こういうふうな絵本を選んだ理由だとか、例えばですけど、この花を選んだ理由、こういうふうな花言葉があるよとか、そういうのってなんかこう別の紙かなんかに書いてもらえるんですか。
そうなんです、私は基本的にはブーケとか花束頼んでいただいた時に、お花の名前とかを書いたメモ お付けしていて、
嬉しい、
花の名前でこの、例えばかすみそ、はい、点点点白い小花みたいなのを書いて、はい、で最後にあのかすみその花言葉はありがとうですみたいなのをお付け
して、それあると嬉しいですね、
はい、渡してます。
全然違いますけど、居酒屋行った時に魚の盛り合わせ出てきた時に、うん、何の魚か分かんなくて聞きたくなる時あるじゃないですか、
うん、
あれに近いかもしれない。
めちゃくちゃなんか嬉しくなりますよね、
うん、で左からカンパチです、これはスズキですってバーッと言われても後で食べる時に忘れるじゃないですか、うん、そういう時にでも花の場合かすみそって小さなね、
うんうん、
あの花ですとか、
はい、
書いてあるとビジュアルも分かるので、うん、あ、これがかすみそうか、これが忘れながさかとか、なんかそんな感じ で、
そうなんです、
花の理解も深まるし、なんか楽しみ方がこう膨らむ感じが、は
い、うん、そうなんです。
結構手間、手間といえば手間ですけどね、なかなか。
そうですね、でもなんか、うん、やっぱりこうお花と一緒にその、ね、うん、方の気持ちを届けれるっていうのが一番ね、うん、私もやっててやりがいも感じれることなので、
そこが一番の楽しみでもあるわけだ、
うん、すごい。全然なんか言い方あれですけど、うん、書いてても苦には全然ならなくて、はい、すごく楽しいというか、
すごい、うん、その喜びの種があのミャンマーでしたっけ、第1回で話していただいた、うんうん、ミャンマーの少女との、
はい、
そのさりげない、多分あのそのあたりに生えてる花なのかなと思うんですけど、うんうん、ふっと、
はい、
手渡されたその花から続いてるわけですよね、
う
ん、これがね。
そうですね、もう本当にその花屋したいなって思った時からこう大事にしたいと思ってることが、うん、やっぱこうプレゼントされる側もプレゼントする側も、うん、あとは作らせてもらう私もみんなこう幸せな気持ちになれる花屋でありたいなっていうのはずっと思っていて、
めちゃくちゃ素晴らしいじゃないですか。いい笑顔でまた喋ってるし、うん、本当に
、うん、
幸せオーラってこういうことなんですね。ちょっと浴びたいですよ、ね、僕も本当にアクリル板取ってね
、
はい、なんか、ちょうど今師走の時期になりますけれど、うん、何か今後の、まあ、予定でもいいですし、はい、今後の展望とか夢とかあれば教えてください、
うん、そうですね、まあ、あの現実的というかなところで言えばあのクリスマスとお正月シーズンなので、
そうか、はい、あ、そうですね、
はい、クリスマスリースだったりとか、あとしめ縄飾りですね、をあのぼちぼち店頭に並べていこうかなと思っているので、はいはい、ぜひご覧いただければ嬉しいです。
もう店頭はギャラリーに近いですよね、あれパッと見るとね、なんかこう作品展示みたいな ね、
壁とかにいっぱいバーっと飾ってるので、うん、お好きなお気に入りの子を見つけていただければと思います、う
ん、じゃあ直接お店に行って、
はい、
あのおしゃべりしながら、
はい、
あのこんなの作ってくれないかなとか、うんうん、いろいろおしゃべりしながらね決めていくと、
はい、
いうことですね、
はい、
なんかあの商店街、宮町商店街でなんかこうこんな風にこの花屋さん徹底をこんな風に育てていきたいなんていう、うん、そんな夢とかってありますか？
そうですね、なんかまあ、私はこの来てくださるお客さんいろんな方に来ていただけたら嬉しいなっていうのは思っていて、本当に小さなお子様から、うん、ご年配の方まで老若男女問わず来ていただきたいなっていうのはずっとあるんですけど、うん、でもこの最近自分が出産したこともあって子供ちゃんというか小さな赤ちゃんとかを連れて、はい、来られる場所でもありたいなっていうのをすごく思うようになったんですね。なのでちょっとキッズスペースを設けたりとか、 あとは親子連れワークショップをしてみたりとか、あと今度12月に、開催するイベントなんですけど、はい、子供さんが作った雑貨を販売するっていう子どもちゃんが店主になるマルシェとかを企画をしていて、結構こう、はい、親子で楽しめる場をこうもうちょっとこう作っていけたらなっていうのは思って今動いてはいます。
じゃあ本当にお母さんになったことで結構また楽しみ方が広がってる、
う
ん、
そうですね、新しい視点で、うん、見れることが増えたので、はい、
いいですね、夢膨らみますね。
そうですね、やりたいことはいっぱい出てくるので、
うん、宮町商店街結構そういった意味では起業する方がどんどん若い人が増えてるっていう話も聞くので、
はい、
楽しみですね今後がね。
そうですね、いろんな、うん、はい、計画がきっと出てくると思うので。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ3回にわたってゲストに来ていただいて、はい、いろいろお話伺いました、
はい、
ドライフラワー専門店小さな花屋てっての店主水沼いすずさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。